鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで39回目の鳩組ホームルームお届けしてまいります。この鳩組ホームルームはマジシャンでありインプロバイザーである私日向大輔と、そして看護師で僧侶でいらっしゃいます玉置妙優さんが、あれこれあれこれ語りながら自分のことを考えたり世の中のこと考えたり、でも特にこれといって偉そうな結論は出ないというね、そういうそぞろ流れていくポッドキャストでございますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。39回目、
サンキューですね。
サンキューです。
サンキューですよ。
もうそんな急にテンション上がるとは思わなかった。
最近どうよ、一番最近でサンキューって思ったこと何？
サンキューって思ったこと、うん、あーでもねこれやばいな、今パッと言えないってまずいな。
本当
に、あサンキューって思ったのはやっぱやっぱりあれですかね、あのエアコンが入った部屋に入った瞬間にありがとうございますって、
もうね似た感性でよかった。
お湯の中歩いてるみたいな日があるじゃないですか。まだこの時期でもね、暑いなって思って、それで ありがたい、なんてエアコンってありがたい。エアコンってちょっとね、昔はそれこそ脳みそ筋肉みたいな時代の頃はね、エアコンなんかつけるの軟弱だと、
そう
そういうことしてるから
あったね、
逆に夏バテするんだみたいな。
あった
もう今そんなこと言ってる時代じゃない。
死ぬからね。
もう逆、氷河期の真逆、熱初期ですよ。
本当よ。
だからお年寄りとかもね気をつけないと、エアコンを。
そこです。
うんうん、
本当ありがたいよね。
そう
そうだったんだね。私はね一番その最近の喫緊のサンキューはね、お腹がすくってことかな。
あ、なるほどね、
うん、そしてさらにお腹が空いた時に食べるものがある。
うんうんうん、
もうサンキューサンキューサンキューの十条みたいな感じ。だってさ、お腹すくってさ、こんなありがたいことないよ。
うん、
なんかお腹すかなくなった時ない？
うん、ちょっとわかる。
うん、体が体調悪いとかさ、精神的に、
はいはいはいはい、
とかさ、いろんな意味でお腹がすかない時ってさ、どよどよするじゃない。
うん、
お腹空かないんだよねってよく患者さんも言ってる。
よくないですね、うん、いわゆる食欲不振っていう状態。
う、うん、でもうちらがさ生きていく、まあ、生きていくのの一番のなんていうのかな、原型だからね、うん、お腹が空くなんて、
うんうん、
だからお腹空いたっていうのを ありがたいなと思ったし、そしてその時に食べるものがあるこの日本ね、
うん、本当ですね。
お腹空いたって言ったらもうね、お米炊こうでもいいしさ、
まあまあまあ、
コンビニ行こうでもいいしさ、
うん、
手に入るんだもんね。
本当ですよね。
この地球上の狭っち地球上の中でさ、
うん、
お腹空いてもさ、ご飯食べ物が手に入んない人だっていっぱいいるわけじゃん。
そうですね、本当にね。
だからそういう意味ではありがたいよね、
うん、
ありがたいなと思って。
僕昔妙優さんにまだ会ったばかりの頃に、うん、1対1でお話をしてもらってる時に、
うん、
やっぱ最初は僕本で妙優さんのこと知ってたから、
うん、
あ、著書を書いてらっしゃる方なんだとか僧侶なんだって、
うん、
行って喋ってたけど、妙優さん結構普通にフランクに話してくれた時に一回ギュルルルってお腹鳴ったことがあって、妙優さんそう喋りながら、あ、腹鳴っちゃったとか、ね、言っててなんかね、そのすごく覚えてますね、それ。
本当に
健康な証拠なんだなって思いながら。
そういうこと、そういうこと
なんか、ね、
もう全然恥ずべきことじゃない、ね、
いや全然いいんですけど、
だってあれだもんね、抑えらんないもんね、お腹鳴るんだ
から、
ね、
もう、もちろんもちろんちゃんと動いてるって証拠ですからね。
いやでも
そうそう、
本当ありがたいよね、
うん、ありがたい。だサンキュー、なんかねこうサンキュー日記をつけてる時期もありましたね、
うん、
今日何が良かったかって、うん、もうでも意外と思い出しはあるんですよ、
うん、
でやっぱその瞬間には思ってなくても振り返ったらってことは結構いっぱいあったりするので、
ね、
うんうんうんうん、なので
そう、
そう、皆さんのサンキューはねいかがなんでしょうか。このサンキューって39回目、たまたまねもうほんと語呂合わせでそんな話になっちゃいましたけど、
うん、
39回も続いてきた時にね、
うん、
結構いろんな方に聞いてますよとか、
本当、ね、
どこで知ったんだろうみたいな言っていただくことがあって、
おかげさまでね、
そうそうそうそう、うん、皆さんがねこれ聞いてる中で、あ、まあいっか、考え方ねちょっと緩めようなんて思っていただけたら、うん、それだけでも僕らはやってる甲斐があるなって思ってやってるわけでございますが、
うん、
前回ね、
うん、
ちょっと終わり際にまたちょっと、
うんうん、
しっかりめの話題がポッて入ってきたので、
うんうんうん、
それもう少し深めようかなって思って、う
ん、なんだったっけ、
自己効力感の話。
あ、自己効力感ね。
私仕事とかそうそうそう全然もう思ったようにできなくてとか言ってる人は実は自己効力感めっちゃ高いじゃん、
うん、
っていう話。
そうでね、 みんなに迷惑かけちゃってとか言って。
なんで、なんでそんなぶりっ子のキャラ。
そうだね、おかしい。なんでこのキャラが入ってくるの。
面白いなと思って。
そういうイメージね、うん。なんかみんなに迷惑ばっかりかけちゃって、私なんかもういない方がいいと思うんです、みたいなさ、うんうん、あの感じのことをさ、可愛らしく言ってるわけよ、うんうん。で、そうするとね、例えばその上司の人とか、周りにいる人がね、もっと自信持ちなよ。っていうアドバイスになっていくの、うん、ね、もっと自信持ちないよ、あなたできるんだから大丈夫だからって言って自己効力感を上げようとするわけよ、
はいはい、
で評価的にはなんか自信のない子で自己効力感が低いみたいなんですよってね、なんか生い立ちにもいろいろあるのかもしれないけど、だからもっと自信を持ってもらいたいって、うん、もっとできるって自分を信じてあげてほしいって言うんだけど、うんうん、私それをこうその先生たち上司とかあの先生方からご相談をいただくことが多いよ、
うん、
でそれを聞いてるときにいや方向違うよと思うのね、
うん
うん、その子のかもう肥大しちゃってるいわゆる自己効力感があって、
うん、
できるはずなんだよ、
はいはいはい、
彼女の中ではね。私は職場に行ったらあんた仕事できるねってさすがだよって言われるはずだと思ってるわけ、
うんうんうん、
自分に分かんないことなんてない、仕事はもうスイスイできるはずだと思ってるわけ、うんうん、人に迷惑なんてかけるわけないじゃないかと思ってるから、うんうん、職場に出たらあれ何なの？できないじゃん、人に迷惑かけてるじゃん、どうしてどうしてってなるんであって、
うんうんうんうん、
自信がないわけではなく、うん、ありすぎるんですよ、
うん
ね、だから直すのはその現実を今先生たちに直そうとしちゃって、もっと自信をつけてあげようとか、うん、もっとあのなんていうのかな、自分を信じられるようにしてあげようってその子の現実をいじろうとするけど、うん、そんなことやったらますます頭でっかちになっちゃうから、うん、そうじゃなくてあの分母ですよいじるのはと、
うん、
その子にねえねえねえねえ、どこまで自分がそんなにできるって思っちゃってんのって、人間ってそんなことないでしょって、うん、みんなできないしみんなおバカちゃんなんだよって、うんうん、あなたもそう、
うん
ね、だから人からあんたできないねって言われるのも当たり前だし、ね、迷惑かけるのも当たり前だし、
うんうんうんうん、
だからそういう風にさ、あの自分のことこんなにできるはずだってそこ削っていきましょうよっていうアプローチをしない限り、
うんうん
うん、その子は楽にならん。
でもだからこそね、チームで動いてるわけじゃないですかね、
うん、
みんなできないしそれぞれ補い合っていくためにっていうことがあるから、うん、あなた一人で全部何でもできるなら一人でやっていいよって世界になるんだけど、実はそうではないし、うん、実力が伴わない、まあ実力はみんなね、うん、それそうそれぞれ持ってるしかないから、うん、要は自分の実像になるべくフィットした
うん、
自分のサイズ感を把握しておきましょうねみたいなこともね。
だからね、みんな理想が大きすぎるのよ、
うん、
肥大しちゃってるの、
うん、
で当然なんだけど、まあ、今さ割と兄弟も少ないし、
うん、
大事に大事に育てるじゃない。で昔と違ってね、言い悪いじゃないよ、言い悪いじゃないけど昔と違ってさ叱らないじゃん、
うん、
褒めて育てようって、うん、ね、いう感覚になってるじゃん、うん、だからもうちっちゃい頃からさ褒められてるわけよ、
うん、
偉いね、できたね、すごいね、まるまるちゃん、まるまるくん上手ね、偉いね、ずっと言われて順調に育っていくわけよ、
うん、
多分すごい育あの褒められていい子に育ってると思うよ、
うん、
でもさどこからもさ、なんだお前それって、なんじゃ世の中で通用しないよっていうことがなくね、成人してしまったとしたらだよ、うん、世の中はそうじゃないじゃない、だって、
うん、
世の中誰も褒めてくれないじゃない、急に手のひら返すわけよ、う
ん、
世の中が、
はいはいはいはい、
ね、今まで偉いね、偉いね、すごいね、すごいねって言ってたのに急にさ、お前バカじゃねえかって言われるわけよそうなった時にえちょっと待ってと、ね、膨れ上がりすぎてしまった自分 の, あの自己効力感は、うん、どこへ持ってけばいいのみたいな話になって、うんうんうん、結局私なんかおかしい、自信がないとか、
うん、
あのなんかみんなに迷惑ばっかりかけるとか、
うん、
ここの職場は私に向いてないかもとか言い出すんだけど、
うんうん、
いやそれはそうじゃない、自信がないわけじゃないと思う、
うん、
ものすごく肥大してしまってる、
うんうん、
己というものの評価がね、
うん、
そんな気がするんですよ。
そうか、うん、昨日ねまさにそういう話をね、なんか経営者の皆さんと喋ってたんですよ、
うん、
経営者の飲み会みたいなのがありまして、僕は経営者でも何でもないですけど喋、うん、りに行ったら、うんうんうん、やっぱりこうみんな今はね、子供たちは
順位を、経営者だって
自分を、まあまあまあそうですね、
うん、まあ、ちょっと
自分を、順位をつけない、
うん、
運動会とかでも、うん、まあ、1位2位じゃなくてみんなでゴールしようとか、ね、そういう風にしてやってる中で社会に出て急に順位をつけられて、お前はいい、お前はダメって言われるっていう世界でね、急だよねみたいな話をしていて、
うん、
でさっきのメオリスの話聞いて思ったのは、褒めるのはいいのかもしれないけど、
うん、
今 到達できる、なんて言ったら、その年のその子のあの枠の中で精一杯やれたね、うん、その努力はいいよね、
うんうん、
でも絶対的な人間のこうすごいいくらでも無限に上がいる軸の中での、うんうんうん、ほんの一部のステップを上がったって意味ではすごいよね。なんだけどこれがもうオールオッケーってことじゃないよっていう、うん、なんかうまいことそこのねさじ加減を伝えられたらいいなと思っていて、う
ん、だからやっぱ褒めるのは大事よ、うん、だからその子の歩んでるものをさ全否定するわけじゃもちろんない、うんうんうん、だから今やったねって、すごいじゃないかと、うん、偉いぞというそれはもう全力で言わなければいけない。でもでも上を見れば上はいる、うん、下を見れば下はいるっていう立体感、
うん
うんうん、3次元でさ言うなりももっと言ったら4次元でね教えあのの視線をその子に上げてほしい、
うん、
上はいる下はいるでそれが言い悪いじゃないんだよ、うんね、お前がさいくら飛びついたって飛びつけない柳にね簡単に飛びついてるやつはいるんだぞと、
うんうん、
逆にあんたが今立ってるところにどんなに頑張ったって来れない人だっているんだよって、
うん、そうなん
です
よ
ね、でもそれはそこでそこでその人はパフォーマンスを繰り広げてるわけで、
うん、
あのだから言い悪いじゃないんだっていう、うんうん、その三次元ね、
うんうん、
そしてそんなになって比べてだよあいつの方ができるとかこいつの方ができないとか比べているその人間なんてたかだか宇宙の中のねいつも私たちが話すんだけど宇宙の中の一粒にしか過ぎないんだよって、
はいはいはい
は
い、
これは四次元の世界ねもうね、
うんうん、本当そうですね
そういうようなところも大人がさあの知恵を入れていかないとさ、
うん
あの入らないじゃない子供、うん、それ言うと自力で獲得なかなかできないんだから、
うんうんうん、
だからそういう観点だよ、
うん
うん、えらいえらいかわいいかわいいあのいい子いい子すごいすごいうちの子が一番と親は誰でも思うよ、
うん、
だそれはそれでいいんだよそうやってやっぱりプロテクトをさ子供に作ってあげなきゃいけないから、
うんうん、
でもだよでもっていう別の視点をさやっぱり親は同時に教えてあげないとねって思う。
すごくわかる。3次元4次元っていい言葉ですね、
うん、
1次元って1個の軸なんですよね、
うん、
だからもう完全序列ができるんですよ、
うんうん、
でこうポンポンポン今ポッドキャストだからわかんないけどポンポンポンポンっていろんなね、うんうん、ポジションにいろんな人間がいる中で、うん、こういう軸だけで見たらこっちの人は優れてるのあるけど、
う
ん、例えばこういう軸だったら、
う
ん、
そうそうそう
ね全然こうまた序列変わってくる、
うん、
で3次元的に見たらだから1個の軸があるってところ評価されることも当然人生のシーンで起きますよ、
うん、
だけど、うん、他の軸もいっぱいあるって知ってればいいだけで
そうそうそう
だから自分はこの会社ではこういうポジションで評価されるんだな、
うん、
でもそれが自分にとって別に否定されたわけじゃないと、
うん、
そうであるという事実であるというだけであって
そういうこと、うん、
じゃあどうしようかなって考えればいいだけであって、うん、だからあんまりこうね、まあ、勉強とか、
うん、
やっぱり勉強って軸で
うん、
それが一次元の軸になって親も子供も評価される、
ね、
確かに生きる上での一つの、まあ、便利な道具ではあるかもしれない、
うん、
賢いということは、うん、だそれこそですよ、
うん、
僕なんかね東京大学出ましたとか言って、
うん、
言ったら、うん、もうそれだけでみんなその一軸でピシッと見るんですよ東大生である人とそうじゃない人
みたいなそれはあるよやっぱり
でもね、
うん、
でもですよ、
うん、
僕に言わせれば料理の専門学校入れる人がよっぽどすごい努力してるって思うんですよ、
うん
勉強なんかねって言っちゃうとあれかもしれないけど勉強っていうのは教科書書いてあることをもう死ぬ気でやって、うん、僕はあの天才型じゃなかったから、
うん、
もうとにかく数やってそこは体育会系なんですね、
うん、
数やって、
うん、
なんとなく体感的に分かってきたことをなんとかかんとか滑り込んで入ったとかそれでも東大生で言われちゃう、
うん、
だけど同じ純度で同じエネルギーでそれを別のことを向けて、
うん、
勝ち取って料理とかスポーツとかで勝ち取ってる人だってすごいことなんですよ、
うん
でその軸で見たら僕なんか全く持ってない人なわけだから、
うんうん、
なんかね、こうなんて言ったらいいか世の中的にその人の価値を決めるものなんて本当に表面的なことばっかりになっちゃいがちなんだけど、
うん、
どこの大学出たとか、
うん、
どこの会社入ったとか、うん、それが一次元の評価でしかないなって
そう、ね、
思いますね
本当そう、
うん、
だからねそういうなんていうのかなでもしょうがないんだよね
そう楽なんですよ、うん、
楽なんだし、
うん、
分かりやすいのよ
分かりやすい、
うん、だからねあの飛びついてしまうんだけどうーんだからさこうでもそれを目指して多分運動会で一番つけないとかみたいにやっちゃったんだと思うけどこれが間違ったんだよね、
うん
うん、だから昔さお勉強できなくても運動会だと花形がいたのよ、
うん
ね、お勉強は点でダメだけど運動会だともう一番取って、
うん、
もうクラスのヒーローになるわけ、
うん、
そうするとさあの 二人とも存在できるのよ、
うん、
お勉強一番でも走らせたらドベ、
はい、
でもその子もすごいねって言われる、うん、でもお勉強はできない、うん、でも走らせたら一番、うん、その子もすごいねって、うん、それぞれですごいねっていうさ輝くさ場面があったわけよ。
そうそうそうそう、
昔はね。でも今はさあのお手手つないでゴールしましょうみたいな、うん、なっちゃうとさ、かつてお勉強できなくてさ輝けた人の立場がなくなっちゃうじゃない、うん、でお勉強だけは学校だから残っていってさ、じゃあやっぱり勉強かみたいになるとさ、
うん、
非常にこう息苦しいよね。
だから運動会の中でもね、いろいろなもっと輝き方が変わる種目を増やせばいいと思うんですよ、
うん、いや1番2番つけたらいいじゃん。
つけたらいいんですよ、つけたらいいんですよ、つけていいし、
うん、
そのつける科目種目もパワー系でね勝つ子、スピード系で勝つ子もいるし、
うん、
なんかわかんないけど、うん、あの借り物教室なんかすごいいいと思うんですよ。
そうそうそう、
なんかわかんないけどコミュニケーション力高いから、うん、なんかうまくいっちゃったとか、ね、あと起点を聞かせられたらとかね、うん、いろんなフィジカルもいろんな強みがあるから。
そうで、あとはさあの応援やらせたらすごいよとか
ね。
だから
そう
もういいのよ。だからなんか変な風に順位だけつけないとか、なんかおかしなことやってるからますますめんどくさいことになってる気がする、
ね、だから軸を増やすっていう発想の方が、多軸発想っていう3次元4次元的に人を評価して、評価というかね、いろんな価値があるんだよってことを伝えていく。
輝ける舞台、その子が立てる舞台をいっぱい持ってどれかに立てばいいわけじゃない、
うん、
ね、だ他の人の舞台にさ立とうと思ったって、それは別に立てる時もあれば立てない時もあるし、うん、立つ必要さえないこともあるわけだ、
うん、
あ、これよ、鳩組の
何
根っこよ、これが。
お、
鳩組ホームルーム、なんで鳩組ですかって
時々
言われるけど、
はいはいはいはい
鳩は鳩でカエルはカエルでしょって話から来てるんだよね、はいはいはいはい、
そうだった、
この鳩組はね、
そうだった。39回目にしてまた原点に帰ってまいりましたね。鳩は鳩、カエルはカエル、
そうなの、
うん、
だから自分はカエルとして生まれました、
うん、
でも鳩さん飛んでてものすごくかっこいいじゃないかって、うん、だからすごい努力しますって、ね、血へどを吐くほどのさ努力をしても飛べないのよ、
うん、
だったら負けなんですかって、うん、そんなことはないでしょって、
うんうん、
あなたお水の中ではすごい上手じゃないって、ね、それを今度はハトさんがさあいつすげえなって、ね、じゃあ僕もああいう風に泳げるようになりたいって言ったらハトは絶対できないんだから、
うん、
だからハトはハトだしカエルはカエルでどっちもすごいんじゃんっていう話からハト組ホームルームになったんだよね、
うんうん、そうですね、
うん、
だからハト、まあなんでしょう、ハトってちょっとほらあんまりこう強い鳥じゃないじゃないですか、飛べるけども、
うんうん、
またそういうのもあったのかなと思ってて、
またそうよ、
これが鷹組ホームルームだったらまたちょっとね、
また違ったりするよ、
鷹組、いやまあ鷹でもいいんですけどね、鷹は鷹で弱点は和紙組とかね、
う
ん、あれはあれで弱点があると思いますけどね、鳩に、鳩にしかできないこともあると思うから、
うん、
まあそういう自分が鳩であることを知って、
うん、そういうこと、
鳩の軸の中でもいろいろやれることがあるっていう、うん、
だから闇雲に自分以外のものになんかこう憧れるっていうかさ、なろうとしないで、
うん、
自分はそもそも何なのかっていうことをじっくり見つめてだ、
はい、
ね、そしてあ、そういうことかと、
うん、
そこにいてそこのベストを目指せばいいわけじゃん、
うんうん
うん、
なんか私結構こういう話をするの好きだから、うん、後輩とかにも偉そうにね、
うん、
語っちゃうんですけど、うん、後輩の子がすごい真面目な子がいて、うん、まあ、本間さんこういう話をしてる中でポロポロっとまた、
うん、
自分らしさってなんだろうねとかいうことを喋った時に、その子がちょっとすいません今のもう一回言ってほしいんで録音していいですかって言われたセリ、そういう話があったんですけど、それが何かっていうと、あの自分っていう種目においてはもう自分しかプレイヤーがいないんだと、本当にだからずっとトップランナーでもあるしずっとビリでもあるって言って一生歩いていくんだってことを喋ったんですよね。で今でもその考え方変わってなくて、だからそれってすごく、ある種の救いでもあるしすごく厳しい言葉でもあるんですよ。ずっとどんなに頑張ってもビリなんです、
うん、
で
いいね、
逆に言うとどんなに頑張っあのどんなに何もしなくても自分はトップなんですね、ですごい孤独だったりもすることだし、人のこと羨ましいなとか、あと逆に羨ましがられたりするんだけど、似たような方向歩いてる人でもやっぱり人間みんな違うね、微妙にこう角度がずれてくるんですよ。だから一時的にその人と一緒に歩くこともあってもいい、
うん、
いいんだけど、だからといって完全に同じ路線にスッと合流はできないんですよね、
うん、
だからまあ自分が常にビリであるというのはやっぱ自分を鼓舞するために必要な考え方でもあるし、逆にあ俺なんてって思った時は、
うん、
でも自分という種目ではもう自分はフロンティアのトップランナーにいるっていうこと、
本 当そう
だよ、が励ましてくれるということでもありますね、
うんうんうん、いい話ですね。それはね、録音に値する。
今録音しましたから、ポッドキャストの締めでね、39回目のね、うん、締めでこれ語りましたので、皆さんよかったら参考にしていただければなんて、うん、偉そう。まあまたね、そういうことで次回もこういうふうに語っていければと思っておりますけれども、皆様の中のね、これは自分を励ます考え方だよなんていうのもね、ぜひ書いていただけたらと、お便りに寄せていただければと思いますし、皆さんの中の軸ねは何なんでしょうかということもよかったら聞かせていただければ。今お腹鳴っちゃった。
うわ、いいね、
今腹鳴っちゃった。
ありがとう。
本当にリアルにギューって言いましたけどね。はい、ということで
サンキュー
ということで、サンキュー回お届けいたしました。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.